東北大学防災アップデート、今月ゲストにお迎えしていますのは災害科学国際研究所災害医療国際協力学分野の江川真一先生です。江川先生おはようございます。
おはようございます。
さて今朝はどんなお話でしょうか。
はい、今日はリスクの考え方というものについて少しお話をしたいと思います。
はい、
災害のリスクというものはハザードと呼ばれる人間の体やそれから心それから社会ですね、それにダメージを与えるもの、これをハザードと呼びます。で、地震や津波は災害だと思われがちですけれども、そのハザードが社会を襲うことがなければ災害にはならないんですね。ですので太平洋のど真ん中にある間は台風はまだ災害ではありません。
そういうことです。
はい、それが社会を襲って初めて災害になりますの で社会が襲われる社会というものを必ず考えないといけないということになります。
はい、
でその襲われる社会あるいは個人といったものには、それぞれ特徴がありますので、その特徴を強い面と弱い面に分けて、強い面は対応能力というふうな表現をします。
はい、
それから弱い部分は脆弱性という表現をします。
はい、
で災害のリスクはこのハザードおよびそのハザードにどれぐらい暴露されるかっていう部分と、それから脆弱性、この弱さの部分の掛け算、それを対応能力で割り算をするというような簡単な分数で表現することができるんですね。
はい、
そうするとリスクを減らすためにはどうしたらいいかということですけども、ハザードに暴露しなければいいというのが一つです。
どういう意味ですか。
はい、これはですね、例えば地震がハザードなんですけれども、地震によって家が倒れるので怪我をするわけですよね。
はい、
で地震が起こっても倒れない家だったらその地震のハザードに暴露されなかったということになるので助かるということです。ただその逆に言うと地震によって倒れるような家は脆弱性ということになります。
はい、
社会の中で倒れるような家が多ければその社会は地震が起こった時にたくさんの建物が倒壊をしてたくさんの怪我人が出るということになります。
なるほど、
で今のコロナウイルスについてもですね、そのハザードというのは SARS-CoV-2 というウイルスなわけです。
SARS-CoV-2
というのが正式名称ですね。これ新型コロナウイルスの正式名称です。で COVID-19 というのは SARS-CoV-2 というウイルスによって引き起こされた病気だという考え方をします。
そうなんですか。
そうです。はい、それで、COVID-19 は、そのパンデミックというふうに言われますけれども、パンデミックは世界的にはこれは災害の一つです。で日本でも災害なんです。今起こっているのはまさに災害なんです。でこの災害を感染症だ、これは医療の問題だというふうに小さくしてしまわないで、災害というものに対して社会がじゃあどう対応するか、その災害のリスクをどう減らすことができるかというのが今考えなくてはいけないことだというふうになります。
はい、
でそのコロナウイルスに対するリスクをどうやって下げたらいいか、これは先ほど言ったようにそのハザードに対する暴露のリスクを減らせばいいということになります。
はい、
そうするとですね、脆弱性というのは例えば基礎疾患を持っている人はかかりやすい、あるいは重症化しやすいということが言われてますよね。この基礎疾患を持っているというのはその人に脆弱性があるということになります。
はい、
それから対応能力というのは、例えば救急車で自宅で待機してらっしゃる方が入院しなくちゃいけなくなった時に入院できるような調整する能力がその社会にどれくらいあるか、これが対応能力ですよね。
はい、
そういうハザードだけで災害の大きさが決まらないということです。
なるほど。
でコロナウイルスに対してハザードをどう減らすかという話に戻りますと、そのコロナウイルスは人間に感染をすると 唾液とかですね、それから肺の上の方、あるいは肺の下の方、肺の下の方で非常に増えてしまうと、これがCT でよく見るあのすりガラス状の陰影ですとか、あの肺の中にポツポツと丸いものが できているという状況になってしまいますけれども、どっちかというと危険なのは口の上の方ですね、唾液とか、それから咳で出てくる痰、唾、こういったものに含まれているウイルスが人に感染する能力が高いんですね。
は
い、特にあの新型コロナウイルスは症状を出す2日前からそのウイルスを唾液中に出すということが分かっています、
はい、
ですので唾液をあの直接触れるようなことっていうのは非常に感染のリスクを高めるということになります、
は
い、
はは
ですのでマスクを取ったままで近い状態で大声で話し合えば、そのウイルスが一緒になった唾液の唾が自分の口に入ってくるということになりますよね。
はい、
ですから、このリスクを減少させるためには、きちんとマスクをする、
はい、
この不織布のマスクをするだけで、だいぶ感染のリスクは下げられます、それから唾液とか唾がですね、ついたような表面を手で触って、その触った手を口や鼻に持ってくればやはり感染が成立してしまいます、
はい、
これをしないためには手指を 手をアルコールで消毒をしましょう、
はい、
であの3密を避けましょうというのは距離を空けることによって、その飛んでくるしぶきをですね直接吸い込むという確率は非常に下がります、
はい
はい、やるべきことをきちんとやればきちんと予防できるんだと。でそうやってても感染したっていう人がいるかもしれません、
はい、
ただこれはですね、必ずどっかからウイルスがやっぱり入り込んでいたんですよね、はい、どうにかしてウイルスがこうやって入り込んできた、でその入り込んできたルートは実は家族の中にいるかもしれません、
はい
はい、あのワクチンを打ってもまだ感染をする、これをブレイクスルー感染と言いますけれども、そのブレイクスルー感染が起きることがもう分かっていますので、ワクチンを受けたからといってご家族の中にまだワクチンを受けてない方がいらっしゃるとしたならば、
はい、
その方がウイルスを逆に運んでしまうようなことがないようにしなければいけないということになります、
はい、
それから妊婦さんが今感染があの少し多くなっているんですけれども、この妊婦さんにはやはりパートナーからの感染というものが一番ルートとして考えられているんですね、
はい、
ですので家庭内でマスクをする必要は本当はないはずなんですけれども、やはりどっかから外から持ち込んでくる可能性がある場合は、
そうですよね、
あの妊婦さんに対して移さないようにマスクをしていただくという心がけをしていただく、こういったことが非常に基本的なことなんですね、
はい、わかりました、まあ、とにかくあのやるべきことを一人一人がしっかりやっていただくことが、はい、まあ、リスクを可能な限りこう低減させることにつながるということですよね。
そうですね、
はい、
はいはい、あの災害感染症学分野の児玉先生もよくおっしゃいますけれども、
はい、
当たり前のことをバカにせずちゃんとやるって、これ ABC という、
はい、
そうこれですね、
そうですね、
こういうことをやっていただくのが実はバカバカしいと思うかもしれませんが、
はい、
一番確実であり誰でもできて、しかも簡単でっていう予防法です。
そうですね、
はい、それでも感染した時はどうぞあの遠慮せずにあの医療機関に相談していただきたい、
はい、
それは誰も悪いわけでもありませんし、あの何か落ち度があったというわけではないんです。これはしょうがない病気ではあります、ただ、
はい、
そうやってリスクを下げることによってかからないでいることができる可能性がぐっと上がるということですね。
そうですね、わかりました、今日は新型コロナウイルスも含めて、まあ、ハザードとリスク低減をテーマにお話しいただきました。江川先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。